今日の聖書の箇所の中で羊が登場いたします。皆さんの中で羊触った触れたことのあるっていう方はありますでしょうか、まあ、ありますでしょうかって言って手挙げていいんだけどどうやらっていう方も、まあ、はい、何かありがとうございます。羊怖くて触ることできないっていう方は多分いないですよね。というか羊を怖いと思う人はまあいないかなと思うんですよ。触れた方もたくさんある。でも最近ふっと思ったんですよ。そういうまあ言ったらおとなしいというか触れたくもなるようななんか愛くるしいような、羊なんですが、私羊をペットで飼ってますと聞いたことないんですね。いや最近豚をペットで飼う人もいるぐらいなんで、豚飼うぐらいなら羊飼う人、まあ、って言っても大きさからしてちょっとそう簡単には飼えないっていうのはあるんですけど、いや羊ペットとして思ったんですが、ある時にある事件っていうのかな、まあ、事件があって、羊ペットで飼うもんでないわと思うようなことがあったんです。神戸にいました時に教会で六甲山の牧場に、子供たちと一緒に行ったことがあるんですね。教会何人かで、まあ、結構な人数 でそこで六甲牧場というのは羊、まあ、放し飼いといいますか、まあ、区域ちゃんとあるんですけども、まあ、そもそも羊ってつながれてはないんですけども、とかそこでうよいよ羊がいるような中でみんなかわいいねおとなしいねって言いながらお昼ご飯開いていたんですね。でみんなで食べてたらハッと気が付いたら羊がすぐそばにいて、なんと3歳児の男の子のお弁当をガブン。その男の子の言葉は今誰の声も忘れません。羊嫌いになっちゃったっていうね、3歳でそれは嫌うわなと。で私ともう一人牧師がいて、慌ててその羊をなんとか向こう行け向こう行けってしようとするんですが、びくともしない。まあそもそも羊結構重たいんですが、それ以上にここ行っちゃダメ向こう行ってって、まあ言葉通じないんですが、それ以上にも食べたいんだっていうすごい意志があったみたいで、ガンとして動かないんですよね。それとか前に進もうとして大人二人で進まないようにするのが精一杯。それで終わらないんですね。ヤジ馬ならぬヤジ羊、何みたいに寄っていくんです。他の羊がで他の人の弁当食べてるわけですから、みんな狙われるって、もう人間の方がもうしょうがないから私が「あちえ!」なんて言ったらこいつこの羊たちは向こう行くのかな。それ以来
羊は恐ろしいと、
そんな羊一匹いなくなって探すってこれ骨折れるどころじゃないよね。自分が行きたくて行って、なんで帰っていかない、なんでそこから離れなきゃいけないのって、どこ連れてかれるのみたいな感じの、大人一人で引っ張れるのかな。それでも探すんだな、改めてそんなこと思ったんです。しかも99匹を残しておいて、他の99匹もう1匹何とか連れて帰ってきた間99匹どうしてるんだろう。ですが本当に愛しているならば、ただペットとして飼ってるとか家畜だから自分の利益のためにっていうのではなくて、本当にその1匹いなくなったっていうのがちゃんと分かってるぐらいに愛しているわけです。でしかもその1匹が普通に動物園行ったら羊だけじゃなくていろんな動物、普通の人が見ても区別はつきません。いなくなった動物いなくなったって言ったって、その探しに行って本当にその動物がなかなかわからないです。 100匹の羊の1匹がいなくなった、その1匹がどんな羊かって分かって探しに行ける。よっぽど愛してないとできない。で、愛しているっていうのはもうそんな理解を超えた行動、そうせずに折れない、そういう行動をするものです。子供を持つ親なら少しは分かるかと思うんですね。一人の子が病気になった、他の子がいるからこの子病院に連れて行けないなんて、そんな風には普通ならないと思います。もうとにかく他の子を残して病院に連れて行ってしっかり治るまでは、まあ、もちろんその間に誰かに助けてを頼むんでしょうけども、もうそうせずにはいられない。ある一人の方が教会に来られてこんな質問をされたっていうんですね。世の中を見渡すとどう考えても憎まれている人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いものに満たされている人がいます。そうかと思うと生まれた時からどうしようもないほどまで惨めな条件を備えている人もいます。どうしてこんな不公平を神様は許されているのか教えてください。それを聞いた牧師はこう答えられました。納得できないのはあなたの世界観がひっくり返っているからではないかと思います。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神様が作られたのです。私たちにはわからない理由で神様はこの世界を保っておられます。それに対して不公平だ、おかしいというのはあなたの方が神様よりも賢く、あなたの方が神様よりも正しいと言っていることです。神様のために存在している世界を自分だけのために存在していると思ったり、また自分が世界の中心だと考える、それを聖書は的外れ、罪だと言うんです。おかしいと思う、その理由の一つは自分が世界の審判者である、神様はその被告人であるという位置に置いているからではないですか。本当に私たちの思いを超えた、はるかにそんなことまでして、この羊飼いが99匹を置いて1匹を探し出す以上、たった一人しかおられない神の御子イエス様を犠牲にしてでも一人を救おうとされた。しかもそのことを仕方がないとかやむを得ずではない、喜んで。神様の愛はリスクを厭わない、損得を超えた愛です。親が子供のためにどんな犠牲をも厭わずできる限りのことをする、それ以上の愛です。そして神様は人が正しく生きること以上に神様と共にあること、神様のところに帰ってくることを喜ばれるんです。これはまた別のお話ですが、ある牧師先生がアメリカに行かれるご用事がありまして、帰って来られるその飛行機の中で突然体の不調を覚えたんですね。それも離陸した直後です。ドラマで起こるような出来事が本当に現実で起こったんですね。皆様のお客様の中にお医者様いられませんか、おられたんですね、お医者さんが。それ先生実は心臓に持病を持っておられて、まあ、その心臓の疾患だと、まあ、発作が起こった。アメリカから日本に行く離陸した直後です。到底その日本に到着するのは待てませんという判断が下って、それで、まあ、まだアメリカのところにあるので一番近いのはカナダだと、緊急着陸をします